今日のところも前に続いて、威厳とそれから予言とですね、ここで、前から言ってるように予言って言ってることは御言葉の解き明かしですね、そういうことを言っているわけです。予言、神様から御言葉を与えられて語ると、そういうことを言ってるわけですね。で、威厳っていうのは前の時に言いましたようにグローサ、舌というギリシャ語なんですね。で、それから言葉っていう意味にもなったわけです。で、舌と訳したので意味がわからないので、日本語でこの異なる言葉、普通の言葉、意味不明の、意味をなさない、例えば小鳥がさえずっていると。何を言ってるか意味がわからない。けれども何か言ってるということですね。ことになら可愛いけど、人間がそういうことでですね、意味不明の言葉をいろいろと言ってたらですね、次のところに書いてあるように、頭が変、気が変だと、なんか異常でないかというふうに思わせるところがある。ということで、ここでですね、威厳を、本当におのずから言葉が霊にあふれて、意味不明の言葉が出てくるぐらいに霊が与えられるということも、パウロはそういうふうにみんながそのぐらい霊が与えられてほしいと言ってるけれども、みんなの前で言うことは誰の役にも立たないと。自分と神様のつながりを深めることには役に立つけれども、みんなの前で初めての人が来てもそれは頭が変だと思わせると、かえってつまずかせることにはになりかねないと言ってるんですね。しかも他のですね、例えば福音書でも全くこのことは触れられていないということです。他のパウロのローマ書にしても、ガラテヤ書にしてもですね、ヨハネの手紙にしても、黙示録にしても、一切触れられていない。コリントの何か特別なですね、この時にあった霊的な高揚感がそのようになっていったみたいですね。それで、今日の私たちには確かに今もそういう威厳ということを言うのをですね、その教会の中で当然のように言っている教会も一部にある、ごく一部ですよね。こうであるように、やはり普通の一般の人、誰でもが分かる言葉で言うということをパウロはとっても力を入れて言っているわけです。それがこのつながりの14章の最初からですね、愛と結びつけて言っているわけです。愛を追求しなさい。そして予言。威厳というのは自分中心なわけですね。自分と神様の関係だけ。だからそれ愛とは関係がないというわけです。他の人がどう思うかとかですね、他の人をつまずかせるんでないかとか、初めての人が来たらおかしい、気がおかしい人が来とんじゃないかとか、そういうふうなことを考えない。本当に愛ということを思うんであれば、威厳というふうなことをですね、みんなの前で言うことは意味がないんだと。役に立たないんだと。だからここの14章でも、愛を追求するということですぐにですね、予言を一生懸命、まず第一に書いてあるわけですね。で、それに予言する人は自分、エクレシアを作り上げる。みんなの役に立つから。ということですね。そういうことを前から言っていたわけです。で、今日のところもう一遍そのことが言っているわけです。12節のところを見てもですね。エクレシアを作り上げる。こういうこともですね、聖書をほとんど読んでない人が読みますと、教会を作り上げるというと、お金をたくさん集めて、教会員がですね、目に見えるあの教会堂を建設するというふうに受け取るだろうと思いますね。教会を作り上げると。でもここでは全くそういうことを言ってはいないわけです。エクレシアを霊的に作り上げる。神様に対する、あるいは神の愛をいただいて、神様の真実もいただいて、そうすることで霊的にですね、互いに妬んだり、悪いことを言ったり、仲を引き裂いたり、そんなことでなくってですね、互いに愛と祈りを持ってすると。そういうこと、そう言わなければいけないのは、こういった時でもあったからなんですね。言わなければ、みんなが仲良くできるのに、誰かが余計なことを言ったために壊れてしまうということなんですね。そういうふうに愛がなければ作り上げるんじゃなくて壊していくわけです。そういうことも言ってるわけです。エクレシア集まりを本当に作り上げるためにということですね。それがパウロの一番の目的だったわけです。 単に風が吹いてもそこで本当に霊的に作り上げてないということいっぱいある。オウム真理教にしてもですね、一時はたくさんの人が集まったと。だけど全く嘘偽りでですね、間違った霊で作り上げられとったわけですよね。だから単に数が多いというだけではわからないわけです。まあ、そういうことですね。ここで、今日のタイトルは15節のところです。霊と理性、この2つを使うということを言ってるんですね、パウロ。祈りもですね、意味不明の言葉で自分と神様言ってたらですね、小鳥がさえずより、自由に霊に促されたよといろいろとこう語る言うと、もう非常に精神的にも悩んで思い込らせたら意味不明のうなり、うめきとか出てきたりするようなもんですね。するとまた別に霊に促されてですね、本当に神様の霊が深くと意味をなさないの言葉が自然に出てくると。それは神様と自分だけのつながりで、それだけではいけないので、理性でも祈る。誰もがみんなが分かる言葉で祈ろうというわけです。で、賛美もですね、ここで並べられているんですね。祈りと賛美の関わりの深さをここでも示しているわけです。霊で祈り、理性でも祈る。それから、霊で賛美し、理性で賛美すると。ですね、祈りと賛美と全く別のようにほとんどの人は思うはずです。普通の人は。ですね、祈りって言ったらどの宗教にもある。ですね、で、神社に行ってですね、ガランガランと習って、そしてどうか我々の家族は病気が治りますようにガランガランとって最初にパッと入れる。それも祈り。それと歌を歌うってことは全然関係がないと思いますよね。で、そういう、まあ、一般に仏教っていうのはみんなが一緒に歌を歌うことはまずないわけです。そういうことで、まあ、賛美を歌うということはキリスト教独特のものだと思われるから、ほとんどの人は全く別と思ってるけど、この本来はですね、この祈りと賛美は深く結びついてるんですね。分けることはできないわけです。これは詩編。詩編はあれ賛美歌集なんですね。あれ見たらわかる。七の祈りなわけです。どうか助けてください。救ってください。と、どうして私はこんな苦しみれるのですか。なぜ来てくれないのですか。必死の祈りであるわけですね。祈りをですね、みんなが繰り返して同じ共有するためにメロディーをつけてするわけです。だから普通の歌が、気晴らしに歌う。あるいは歌が上手だからみんなに褒めてもらいたいという気持ちから歌うと。そういうのと全く違うわけですね。日本の歌、歌謡曲とか、みんなそういうふうに神に向かって神様を賛美する、感謝する、祈るような歌は全くないわけです。そういうふうな歌という中にそんな考え方、観念がないわけですね。だから聖書の場合、歌というとまず神様に向かう。主に向かって賛美する。普通の歌は人に向かって、あるいは自分が気晴らしにしたいからと。まあ、そういうふうに、普通の歌は人間中心だけど、この聖書における賛美は神様中心。神様の言葉を歌い賛美し、神様に向かって歌う。そしてみんなが神様に一つになるように、誰かが上手だと褒めてですね、誰かが人間がそういう目立つということは全く意味がないわけですね、そういう意味では。一般の場合は、ほら、非常にこのできる人が目立つわけですね。バイオリンが非常に上手。あれ、ピアノが非常に上手って言ったら、もうその人ものすごい褒めたたいて、祭り上げてしまうわけです。聖書においてはそんな全く意味がないんですね。誰かがどんなに上手だっても、もしその人が神様に向かって、本当に敬虔な心でですね、歌うんじゃなければ、ひそかに自分はこんなに上手だとか思ってたら、全く意味がない。ということになるんですね。心の中まで全部見られるからです。まあ、そのぐらい、まあ、違うということです。で、私がいつもこの賛美は言葉に意味がわからなければ、それこそ意味がないと言ってるのはですね、意味不明でメロディーにして歌ってるっていうのは、まあ霊的ではあっても、理性で全く歌ってないということです。まあ浅い霊でということですね。意味がわからなくて、なんとなくメロディーでこう歌ってる。とですね、全く理性で歌ってない。理性で歌ってないということです。これは、他の曲でもたくさんあるはずです。たくさんの人たちが愛称するような、昔の、カブトムシ。 カブトムシ、ビートルズですね。ビートルズ。ビートルズって何か分かってるのかな。カブトムシってみんな何かと思うでしょ。ただ英語で言っただけのことですよね。あのカブトムシの歌っていうものをですね、みんながですね、熱狂的に歌うと、特に日本人がですよ、意味不明なのに。何を歌ってる英語だと全く意味がわからないわけですよね。全く理性でな、あれは何かというと、理性でも、良い霊でも何でもない、感情ですね。感情で歌っているということです。そういうふうに日本のメロディーや現在の若者が非常にこう流行っている歌は多くは感情ですね。理性でもなければ、このような聖書の霊とは何の関係もないと、ということです。そういうふうに、この神様の霊によってすると、それから理性によってする。それから感情です。のどれかになるんです。これはこうした信仰の世界だけでなくて、いろんなことに対して言えるんです。これまず人間に対してもですね、例えば横におる人をどういう気持ちで今思ってるか。別に無関心だという人も。まあ感情ですね。感情そんな起こらないと。嫌いな人がおったら、それは嫌いだなと思ったりするかもしれませんね。それも感情なわけです。理性で考えてない。霊的に思ったら、まあ、嫌いだと思う人がおってもですね、その人のために少しでも忍耐のため、忍耐を与えてくれるとかですね、嫌いなもの、虫でもそうですけど。あ、これは何か意味があると。あるいはそういうことの悪いっていうか嫌なことを言ったりする人がおったとしたら、その日祈ろうという、それが霊的にということです。人間に対しても霊的に対する。あるいは感情で対する。それから理性で対する。理性的にはこの人は好き嫌いというのが感情ですよね。この人のこういう良い点もあるんだと、この人の悪い点もあるなと、冷静に理性的に考えたら、悪い点ばっかりの人は一人もいないわけです。良い点ばっかりの人も一人もいないわけですね。これは理性的に考えたそうです。だけど感情的になったら、良いことばっかりのように一時的に盲目になって思ったりする。あるいは悪いことばっかりのように思ったり、ほんで何か言うと悪いことを言うと、そんなことよく人間あちらこちらであるはずですね。みんなそれ感情的なわけです。そういうふうに人間は特にですね、この3つの要素のうち感情的にいろんなことをしているということですね。非常に多いです。それで、まあ、特に女性は一般的には感情的って、これはもうよく言われることですね。で、だけど人間全体としてそういうことは言える。はずですね。男性も女性もですね、何かの感情で理性的にですね、例えば考えが会社でも仕事でも合わないと、何かこう嫌いしてですね、何かとやっつけようなんて、それも感情ですよね。理性で考えた、この人もさっき言ったのは、こういう良い点もあるなと、こういう悪い点があるなと、悪い点がなくなるように覚えて祈ろうっていうふうな気持ち、そんなものはなかなか出てこないということですね。神様の上にしっかり捉えられていなければそうならない。でこういうふうに、この三つの見方っていうことですね。私たちも日常的にとても大事なことですね。まあ、一番よく目にする、この詩篇ということでもですね、空の雲を見て、どういうふうに思うか、何も思えないっていう人もおるわけですね。感情がそこの雲や詩篇に対する感情がもう冷えてる人、あるいは硬くなってる場合には、そういう詩篇の美しいものを見ても何にも感じない、考えないと。ちょっと立ち止まったから、今日はちょっと形が変わってるなと。まあそれだけ。ちょっと綺麗なと。そういうふうな、まあ、表面だけで考えるという方と、だそれを理性的に考える。理性的に考えた雲。それは今日では理性的な科学的にということですね。あの雲は白いのはどうしてあんな白くなるのか。それはたくさんの水粒のですね、表面入ってきて、外側その、水滴のちょっと中のところを跳ね返して全反射して、そしてああいうふうに泡っていうのをみんな水量、あの水粒が白く光るんだとかですね。あれはたくさん集まった光が遮られたと黒くなるとかですね。赤いのはですね、夕日がですね、その差しから赤いんだとか、まあ、そんなこと科学的、理性的ということですね。そういう自然のものに対して理性的に考えるということは、この科学的に考えるということです。それから、普通の雲ではあんまり感じないけど、非常に美しい夕焼け、綺麗なと感動する。それは感情ですね。感情を働かして受け取るということです。で、それはまあまあ多いわけですね。 何も見ても今言ったら感じないという人も含めて。だけどここで霊的にその雲を見るっていうのはどういうことなんだろうかと。ということですね。これは信仰を持ったら、聖書にもそれはたくさん書いてある。詩編にもですね、あの有名な19編でもですね、音は聞こえない。聞こえないけれどもですね、不思議な音が聞こえてくるっていうわけです。語らず言わずってですね、語りもしない、誰も言ってもいないけれども、不思議な響きが天地に響いている。それは霊的な感覚なわけです。霊的というのは、これは誰でもどこででも当てはまる。イエス様も霊的な見方を言ったんですね。野の花を見なさい。それを見ただけだったら今言って、綺麗なと。この花びらの色素は何だろうか。アントシアンでできているんだとか。この緑、葉っぱの緑は葉緑素、クロロフィールだとか。ここの中にどれだけの細胞があって、どんな酵素がある。それは理性的に考える。科学的に。それいくら見てもですね、そういうふうに見ても、霊的なものは返ってこないわけです。イエス様が野の花を見なさいって言ったのはですね、その背後に、霊的な神様がいつも愛をかけて育ててると。それを人間に象徴的にも示しておるんだ。ということですね。それはどこでも誰でもに当てはまるわけです。そのような見方で見たら。科学が発達してない時代でも、科学が発達している今でも、その見方がとても大事であるというわけですね。野の花を見る。ですね。このように神様は愛を持って育てているんだっていう、そういうことを霊的に見るということなんです。空の鳥を見よっていうことなんですね。あ、綺麗な鳥だとかですね、カラスがおった黒い不吉な鳥だとかですね、そんなんだけでは、全く霊的に見ていないということですね。霊的に見た、あ、鳥を見てもですね、ああいういろんな鳥を作られた神様の深い創造、深いですね、創造の神様の英知があると。そういうふうに非常に変化がある。というですね、神様の創造の世界ものすごく変化がある。私たちは想像を超えた世界だと。だからそういういろんな人がおってもですね、あ、神様がいろんな目的を持っていろいろ作ってある。人間が自分の好みに合った人だけでなくて、好みに合わない考え方を受け取る仕方をする人も当然神様は必要って作られていると。そして、ね、小鳥すらもですね、あのように様々な作って育てて、あるいは支えておる。霊的な目に見えない神様の見て、見てを見なさいということですよね。そんな風に、この霊的に見る、理性的に見る、感情的に見ると。もちろんそれぞれですね、私たちは高めることができるわけなんですね。だけど一番欠けているのが霊的に見るということです。人間同士でもその問題が一番私たちに大きな、できていない点だと思いますね。感情的に見るのを言わなくったって見てるわ。子供から赤ちゃんまでですね。赤ちゃんでも抱こうとして、やーと言ったら感情的にですね、わーんと泣き出したりすると。そういうふうに本当に感情的っていうことは誰でも持ってるわけない。言わなくったってですね。理性的になって、これもちょっとなかなか難しいということはありますね。冷静にこの人が良い点はどうだろうかとかですね。で、霊的にですね、この人のことを祈ろう、この人のことを祈ろうと思うのはその霊的な促しです。そういうのを受けなかったら誰のためにも本当に祈らない。自分の感情的に好きな人とか会う人だけ一緒になって、そして何かをすると。それを見たらわかることですね。それは、おのずからわかることです。周囲にもわかってしまう。感情的に動いていると。霊的に動かしたらイエス様のように、まずですね、やはり、できない。あるいは何か問題がある。そういうところにですね、神様行きなさい言ったら、まず行こうとするという。そういう傾向が、おのずから生じるわけですね。イエス様は完全に霊的に物事を見ておられた。ということですね。そしてイエス様はもう一つ非常に理性的。理性的でもあられたわけですね。これは極めて理性的だったんですね。だからイエス様が言われることもどんなに哲学者が深く思索して考えても考えても終わらないんですね。 だからキリスト教世界からアウグスティヌスとかパスカルとかですね、そういうさまざまな哲学者も次々出ていったわけです。そういうふうに非常に理性的でありながらかつ理的である、そしてまた生き生きとした感情も持っているということになるんですね。まあ、そんなふうに、いろんなところで言えるんだけど、イエス様のあの言葉もですね、例えで言われた。種まきをまいた、種をまいたと。その種をまいたらあるものは出てきて、あるものが鳥がついばんで、あるものは焼けてしまったとか、そういうことの中に様々なことをですね、含めているわけです。霊的な意味を含めているんですね。それに例えができるということはですね、その目に見える現象の背後のものをよくしっかり捉えている人でなければ例えでは言えないんですね。その見た通りしか言えないわけです。例えでいろんな深い現象を表現できるということは、その人非常にいろんなことの本質を見ているという証拠なんですね。だからさまざまなことを簡単な誰もがわかることで例えでいるということになるんですね。この世の中のいろんなものが種まかれていると。あらゆるところですね。良いもの。そういう世界のいろんなことがイエス様の目にこう明らかに見えると言うんですね。で、あるものが生えてきている。あるものが生えている。サタン、目に見えない力を抜き取っていくと。さまざまなことが見えてきてですね、それをあのように例えで表現しているんですよね。まあ、そういうように、あのようなイエス様のような例えは他の誰も言うことができなかった。聖書はこれだけたくさん分厚いのに、お話しされることはみんな例えで言われたってありますよね。それだけあらゆる様々な現象の中にイエス様は非常に深い真理を見ておられたからですね。で、この聖書の言葉もそうなんですね。理性的に読むということと、霊的に読むという方、聖書においては感情的に読むことはそれほど多くはないですね。中にはそれはおりますよね。犬に向かって投げてはいけないなんて、な人間を犬に例えて鹿なんじゃないかと、そんなことを言った人は実際におるわけですね。それは感情的に読むわけです。自分が可愛がって犬がおるのに、そんな犬に向かって投げるななんて、そんな例え使うのは良くないとかですね、そういうふうに狭い自分の勝手にが可愛いからなんか犬なんて言われるともう嫌だとかですね、そういうふうな感情だから、これはもうごく一部のことです。大体は聖書においてはですね、単に理性的、学問的ですね。科学的。神学も一種の科学なんですね。論理的ですね。そういう理性的というのがみんな入るわけです。そういうふうに読むということと、霊的に読むという読み方がある。私が初めて大学に行った時に、ドイツ語の語学の先生が創世記を講義。その名前からしても理性的ですね。講義って言うんですね。イエス様がさっき言った種をまいただよと。種をまいてやるものが出てきたよと、鳥がついばんだよと、それは講義でもないですよね。大学の講義っていうふうな言葉自体がですね、大学か研究所しか使わない言葉です、ほとんどですね。ですから、そういうふうに理性的であろうとすることが、そういう表現にも表れておるんですね。その講義なんていうことはイエス様やパウロの表現に全く合わないと私はもう初めから思っていたから、徳島のこの修行会で一切講義ということはもう何十年か使ったことはないわけですね。さりとで説教という教会の言葉も一般の人から聞くと、今日も説教を受けたと言うたらですね、もういらん、聞きたくもない嫌なことを聞かされ、お説教を受けたとかですね、学校の先生か親からと、まあ、そんな風にイメージで捉えておると。だから教会におる人、ずっとおる人は説教と一番ありがたい、牧師だけができることやと、そういうふうなイメージで受けやすいけど、ほとんどの日本人に関しては説教というとそういうマイナスイメージが強いんですよね。で、そういう中性的なものとしてはですね、まだしも英語でですね、小麦粉を膨らまし粉、小麦粉を膨らましたものなんて言わないわね。放射線、受信機と言ったらラジオなんですよね。レディオっていうのは放射ということなんです。レディオアクティビティっていうふうな言葉ありますよね。放射能。で、それをラジオっていうふうにしてるんですけど、そういうふうに、まあ、外国でないとうまくできないということもあるからですね。やっぱりメッセージといったこういうふうな、いろんな側面がないわけですね。それで、まあ、時々メッセージといったりもしております。 神様からのメッセージを語った。これは預言者でもあるんですね。で、まあ、講義よりももう少し、講義ではなく、講話ならばいろんなところで使われてるんで、聖書講話ということを私がだいぶ前から使おうということで使っているわけですね。で、そういうふうにですね、聖書においても、この、霊で読む、霊的に読む、あるいは、理性的に、学問的に読むという読み方があって、まあ、内村鑑三なんかは両方の要素を持ってたから、いろんな人を引きつけたわけなんですね。今、NHK の教育で、ついこの間も2回目があったと思いますが、まあ、NHK をするから注意深くキリストということと神ということをみんな除外してやるという感じですね。どんな風にして弱った、迷った人間が生きていけるのか。それはまず生きていく自分の今も、してる仕事をやっていったらいいんだと。それだったら誰でも、あ、そうかそうかなんて思うわけですね。そういうのも生きるキリストによって導かれる。それが一番なんですね。聖書は全部それ言ってるわけです。アブラハムでサムエルでも誰でも。その肝心要の表現は抜いてですね、今与えられている仕事を精一杯したらそこがもう目的地の方へ行くんだと。そういうふうにどっかもやかかったような言い方でなければ NHK も許可されないわ、NHK は許可しないんですね。始まり原稿いっぱい計画しておいて提出しないといけないわけです。時間が決まってるわけです。これはキリストが一番だなんて言ったらこうカットしないといけないということになりますからね。私が北田さんのことで、アンビリバーをテレビに行った時に3人か何人かの人が来たわけですね。スタッフ大きなカメラと照明器具と録音器具3人もはるばるこう山の上で、それでいろいろ半時間ぐらい話しても、結局聞いたと思いますが、あの部分だけはほんのわずかを取っていくわけです。だからですね、一つの番組を作ると膨大な量のフィルムつかないからですね、マザーテレサでももう何十時間として、これをまあ、1時間ぐらい収めないといけないんです。ですから NHK みたいなといっぱい撮っといて、まず撮って、でカットする。で、あらかじめそういうふうにカットを最初にするためには、言う言葉もこういう題材をするってことを全部取り決めとくわけですね。そして、まあ、キリストとか、そういう聖書とか、神様という言葉、神様中心、というようなことも注意深く述べるということにするわけです。で、まあ、それでもですね、内村鑑三ってこんな人やと、NHK がああいうふうに時間を取ってしたの初めてなんですよ。今だかってなかったことですからね、まあ、9月まで。それによって内村に惹かれて、そこが内村が言ってるキリストに引き寄せられたら、それはいいわけですから、そういうことで、あれが用いられるようにと、まあ、私も祈るわけですね、祈って見ておるわけです。クリスチャンになっている人はですね、なんだあんなとこ抜いてここも抜いててっていうふうな感じになりますけど、それでこんなんダメだと言ったらいけないんですね。まあ、それも使ってくださいという気持ちで、それも霊的に見るということなんです。まあ、それちょっと余談になりましたが、それでこの霊的に読むということですね、創世記の初めの記事、この前の四国集会でも少し言いましたけど、初めに神が天地を作った、理性的に、あるいは論理的に言ったら誰が見たのか、というふうことになりますね。見てもないことを勝手に想像した人間が作ったんだろうと。そういうふうな言い方しか、ほとんどの日本人はできないわけです。これはまあ当然ですよね。霊的に見ないわけだから。それを霊的に見るということは、神様がある人を引き上げて、そういった想像の秘密を告げたんだと。ですね。霊的に告げたらですね、イエス様のことを700年も前からイザヤなんかは全部見通したように、神様の霊、これは神様ご自身の力と同じものを持ってるから、それは当然ですね、その創造の秘密を告げることができるということなんですね。それを霊的に見ないと聖書っていうのは全くわからなくなるということです。復活でもそうですね。死んで3日もなら何で復活できるのか。論理的に科学的に関してはどこにそんな例があるのかと言って、死んでいっぱい殺して焼いてしまったら何が灰だけじゃないかとかいうふうに出したらですね、科学的に理性的にだ考えたらどうしても復活はわからないと。だから死を超える神様の万能ってまず信じたら、これは復活も当然なんです。それが啓示がないと、それを信じられている人は何らかの啓示を受けたということ。 キリストは神様と同じ力を持っているから、万人の心の一番深い問題、罪をもう払うことができた、清めることができるんだっていうこと。それも一種の、それを信じられる人は一種の啓示を受けた人なんですね。日本人は圧倒的多数がそれを受けてないから、まあ、昔の人で終わってると。いまだにキリスト教の人は極めて少ない。次々と老齢化して死んでいくけど、新たにクリスチャンになる人もおるけど、ほとんどその、増えたりしないのはそこにあるんですね。はい。そんな風に、この今日のことはですね、パウロが、聖書の言ってることはいろんな幅を含んでるって、そういうふうに、特定のことを言ってるようでありながらですね、いろんなことを含んでるわけです。それも霊的に。イザヤ書もですね、バビロンから帰る、そのことがテーマにして、第二イザヤ書の後半とか、そういうテーマとしながら、いろんな人のこと、民族の国家のこと、将来のこと、いろんなことを含んでるんですね。そういうふうに、聖書はどこをとっても、この前言ったんですね、信と望と愛があるっていうの、これも霊的に見たらそういうことになる。そういう意味で、この聖書をですね、私たちは生涯の課題としてですね、理性的に考えるだけで本当に簡単に終わってしまうわけです。ここでも単に理性的に言っても、コリントという2000年も前の我々と関係のない教会の問題やんと、こんな問題になってたんやと、それで他人のことのように思ったんだったら、私たちの霊的にほとんど何も影響を受けないんですね。だけど毎日の生活をここにあるように、理性的に物事を見る、この花を見ても、人間見ても、事故を見ても、ニュースを見てもですね、ああいうニュースで人がどうか命を失ったとか、大きな災害があったか、パーッとこう見てですね、あそこでアメリカの何というところでこんな大きかった、竜巻の木はこんなんだと、このどうのこうの、風速90メートルとか、それは理性的に思っただけ、何にも霊的に影響はないんですよね。そこで起こった人の苦しみはどんなだろうかとか、自分はその苦しみを受けてない、なぜ意味があるんだろうかとか、そういうことを霊的に神様はどういう意味があるんですかと尋ねて教えてもらうと、少しでもですね、その苦しみ本当にまざまざと思い浮かべたら、今私たちこうして元気でおられたこと、とても感謝になるんです。自分の足が壊れてしまった、あるいは心臓が壊れてしまった、目が潰れたと、そんな人もおるはずなんです。あれだけ建物がめちゃくちゃになるんだから、そんなこと一切ニュースに出ない、あの背後にあるものの方に人々の苦しみや悲しみですね、そんなんだけじゃないです、いろんなところにありますけど、例えばの話です。その一つ一つ、ああいうふうに自分の体が、足がちぎれてしまった人もいろいろ、一切ニュースでは出ないだけの話。なばば今気持ちが悪くて悲惨だから見せないだけですね。だから、福島や津波のあれでもですね、人が死んだ姿は一切映さないようにしてたわけですね。一部の YouTube とかの画像にはそういうのも相手の人ってのもありますけれども、そういうふうに、ああいうふうに画面でこう放映されて、その一部なわけです。そこから想像をいろいろしたらですね、本当にそういうことで、そういう苦しんでる人をこっちことを思って少しでも祈るということもあるし、また私たちはそういう合っていないその健康ですね、そのことを感謝するっていうことも、そういうことを見て新たな感謝も生まれるということなわけですね。そういうことがこの霊的に万事を見るということです。それに一つ一つに影響することなんです。はい、それでは今日のところですね、そういったことで、最後の一つだけ言ってきますね。一番最後にあります、16節、理性でも賛美しよう、意味を分かった上で賛美しようと、さもなければ仮にあなたが霊で賛美の祈り、威厳ですね、威厳みたいなことを言ってても、このエクレシアに来た人はどうしてあなたがそういうふうに威厳的な祈りをしててもアーメンと言えるでしょうか。ここに昔からアーメンという言葉はですね、ずっと受け継がれて2000年間も続いてきてるんですね。本当にその通りですって。誰かが言った祈りを心を合わせて言う、その象徴がアーメン、その通りです、真実ですっていう意味なわけです。そういうふうにこのアーメンはですね、 全世界で今も礼拝の時に言われているという意味で、この前那須さんがちょっと言ってたけれども、全世界でいつもいつも繰り返されたこのアーメンですよね。だから祈ったのはアーメンということで、本当にその通りですと、心をその都度合わせるという意味なわけですね。本当にその通りですと、はい、それでは今日はそこまでにしておきます。